皆さんこんにちは。アラサー女子のための企業副業をサポートしているカレンです。この番組では大した取り柄も自信もない会社員 OL だった私が副業を始めて8ヶ月でフリーランスになり、時間も場所もとらわれない自由な生活を実現するために役立った考え方や日々の気づきについて配信しています。皆さんおはようございます。いかがお過ごしでしょうか。はい、もうこの最初のイントロのフレーズ、もう何十回何百回言ってんだよって思うんだけど、未だに噛むんですよね。で、しかもなんか暗記できなくて、いつもカンペ見ながら読んでるんですけど、それでも噛むっていう、まあそんなこんなんでございますけれども、いかがお過ごしでしょうか。はい。私はですね、まあ近況といえばですね、まあちょっと私反省するところがすごいあるなーっていうことをちょっと昨日改めて感じたんですね。で、それが何かと言いますとですね、実はもう本当にこれ言うの恥ずかしいんですけど、運動習慣止まっちゃったんですよ。もうこれね、きっかけがあって、きっかけは東欧旅行です。今まさに、エピソードのタイトルにもなっている、東ヨーロッパの旅行、まあ、これはすごく良かったんですよ。ただ、これをね、まあ、2週間して、完全にね、自分の生活リズムがまたリセットされちゃったんですよね。で、今までは、朝にね、10分間ぐらい YouTube の筋トレの動画を見て、朝に筋トレしてプロテイン飲むっていうのが習慣化だったりとか、ここ最近ではジムに通って、で、まあ朝にジム行ってね、で、帰ってきてプロテイン飲むとか、そうやってなんか運動習慣がもうここ2、3年でようやく結構リズムついてたのに、もう本当に安気に流れるの早いですよね、人って。この2週間ね、もう全然、この運動するみたいな、筋トレするみたいなことがなくなって、で、しばらくもね、ちょっと時差ボケで、いや、なんかちょっと筋トレやめようみたいな感じで、合計3週間ぐらいもやめようみたいな風に続いちゃったら、もうなんかそれが楽になっちゃって、もう、ダメですね。本当に運動ができてないです。もう、白状します。ほんで、実はね、昨日、私のね、改めて自分のライフプランをね、ちょっと設計し直してたんですよ。で、実はこのライフプランの設計っていうのは、3ヶ月に1回ぐらい自分の中でね、どうしていこう、ああしていこうっていうのを、やる時間を設けてるんです。で、これは、皆さんも本当にやった方がいいのが、よくね、皆さん年始にやる人とか年末にやる人は多いと思うんですよ。2023年どうしよう、2024年どうしていこう、みたいな風に、鼻息を荒くしてですね、計画を立てるみたいなことやる人いると思うけど、じゃあ、例えば5月になりました。今みたいに7月になりましたっていうタイミングで、じゃあそれをね、じゃあ続けてるっていう人ってどれぐらいいるかっていうと、多分ね、100人いて5人もいないんじゃないかなっていうぐらい多分少ないんですね。で、ここでの私が伝えたいことっていうのは、じゃあその年末とか年始に立てた目標をそのまま実行していることが偉いとかすごいとかじゃなくて、私が一番大切にしてほしいのは、それをメンテナンスする振り返るってことやってるかどうかっていうの方が大切だと思ってるんですよ。で、今のご時世、すごいやっぱり時代の変化も早いし、全然価値観が変わるってことも普通だと思うんですね。で、ぶっちゃけ言うと私も、この年末年始に2023年こうしていくみたいなことを目標に掲げたんですけど、全然変わってます。全然変わってる。で、これは、まあ、周りの環境の変化もあるし、自分の中での価値観の変化とか、まあ、その人との付き合いの中で変わっていくものってありますよね。の中で変わっていくって当然のことで、うん。で、まあ、その変化に気づいて、で、それに応じて自分の目標値とか、ゴールとか、ビジョンとかっていうのは変わっていくっていうのは普通なんで、そこを振り返っていけるっていう方が、むしろなんか大事なんじゃないかなっていうふうには、私はね、個人的には思ってます。うん。じゃあね、そんなに振り返ったりとか、全然目標値がね、変わるんだったら、そもそも計画立てる意味ないじゃないかって思う人多分いると思うんだけど、私はそうじゃないと思っていて、そうじゃなかったら、無計画に何でもかんでも目の前のことやるっていう毎日になっちゃうと思うんですよ。それで自分が叶えたい未来とか自分が理想とするとか自分の価値観に合う、状態をね、叶えることってなかなかできないと思っていて、 だって毎日のね、仕事のタスクとかやることなんて、もう思考停止でもどんどんどんどん降ってくるじゃないですか。みんな忙しくしてるじゃないですか。その中で、いや、私なんかやりたいことが見つからないとか、なんか理想の生活がなかなか実現できないって当たり前で、例えばやりたいことがわからないであれば、やりたいことが見つかるために、じゃあこの週末どう過ごすかとか、じゃあこの1ヶ月どこにフォーカスを置くかとか、そこに意識向けるだけで、この2ヶ月3ヶ月先の未来って全然変わると思いませんか？まあ実際変わるんですよ。だから計画を立てて、じゃあどこに今一番自分はフォーカス向けるべきなのかみたいなのを意識して行動していくことは大事で、その行動していった先に見える世界っていうのはまた新たな全然違う世界が見えてくるから、その時にまた違う目標とか違うゴールっていうのを設定するのは全然自然なことだし大切なことだと思うんですけど、それすらなしに目の前のことを何の計画もなく、そのただただ積み上げていくっていうのは、まあ人それぞれもちろんあると思うんですけど、なかなかその自分の理想みたいなのは、まあ、叶いにくいっていう人が多いんじゃないかなっていうのは個人的には思ってます。まあ、ちょっと話がね、早速脱線しちゃったんですけど、そうそうそう。でね、なんでこの話になってちょっと忘れちゃったんですけど、そうそう。まあ、冒頭ではね、私、そう、この運動習慣っていうのね、本当に今なくなっちゃって、で、そのライフプランのね、その設計をし直してた時に、やっぱり自分の中で優先度ってやっぱり健康って大きいんですよね。起業家としてもそうだし、まあ、普通に社会に生きる身として、やっぱり健康って本当に大事なんだけど、自分が後回しにしちゃってる。運動今日しなくていいか、みたいな感じで。いや、それが本当にいけないな、というふうに思って、ちょっともうここでね、ポッドキャストで宣言することによって自分でね、ちょっとプレッシャーかけようと思って。またちょっと運動の習慣化を戻すために、ちょっとここで話しとこうと思って。だから、次回のね、エピソードの時に、何かしら、まあ、運動の習慣をね、戻すっていうことを、ちょっとここに宣言しておきます。はい。まあ、それでもしないとね、私やらないんで。本当に。はい。ということでね、もし次回の、まあ、エピソードで私が何にもメンションしてなかったら、インスタか、LINE 公式かなんかで突っ込んでください。カレンさん、運動どうなったんですかっていうね。はい。お願いします。人任せっていうね。他力本願っていうね。はい。はい。まあ、そんな感じで、見といてください。インスタグラムとかね、ちょっと LINE 公式とか、様子見て、あ、カレンさん、運動、また再開したな、とか、あ、こいつ、サボってんな、とか、あれば、容赦なく突っ込んでほしいな、と思います。はい。ということでね、ちょっと関係ないことで、ちょっと7分も喋っちゃったんですけれども、はい。今回はですね、前回、前々回、前々回に引き続き、東欧旅行の、旅行記をお届けしたいと思います。で、前回はですね、まあ、このオーストリアの旅行っていうのを、このマーケット視点でね、ちょっといろいろお話をしていきましたけれども、皆さんいかがでしたでしょうか？はい。でね、オーストリアの次は、私、クロアチアに行ったんですね、主に。クロアチアの、ところに結構観光しに行ったんですけれども、今回のね、クロアチアでも、おすすめスポットとか、これが良かった、ここが良かったっていう前にですね、ぜひ皆さんに、このヨーロッパに行く際とか、まあ、海外旅行に行く際に、気をつけた方がいいこととか、おすすめのこととかっていうのを先にちょっとお話ししたいと思います。私がね、受けた、もうトラブルまみれだったんですよ。このオーストリアからクロアチアに行くときって、もう本当に、日本じゃありえないようなトラブルまみれで、もう本当にね、心身ともにすごい疲れたんですけど、まあ、そこの教訓から皆さんにね、伝えたいことっていうのをお話ししたいと思います。で、まず一つ目はですね、公共交通機関の予約はするな、という話でございます。まあ、もちろんね、国にもよると思うんですよ。多分、北欧とかはもうちょっとちゃんとしてるかもしれないし、私ちょっと実際わからないから、デタラメなこと言ってると思うんですけど、少なくともね、やっぱりね、日本とは全然違ってて、予定通りに電車が来るって本当に思わない方がいいです。で、私ね、1年間フランスに留学してたから、まあその辺もう分かってたはずなのに、さすがにね、もう留学から帰ってきて10年以上経つので、そういう感覚とかちょっと鈍ってて忘れてて、で、今回ね、結構本当に用意周到に、 あらゆるもう予約できるものは予約してったんですよ。電車とかバスとかシャトルバスとかもみんな。でね、本当にもうそれですごい振り回されたんですけど、まず一つ目はね、このオーストリアからクロアチアに渡るっていう時のタイミングの電車がですね、突然キャンセルされちゃったんですよ。ね、これ具体的には3時間前ぐらいに、いやなんか30分ぐらいの遅延が発生してますみたいな。で、2時間ぐらい前に1時間の遅延になりましたみたいな感じ。なんか遅延っていうその通知っていうのは来ていて、おうおう、まあでもまあ30分1時間ぐらいやったらまあいいかみたいな感じでカフェでねゆっくり過ごしてたんですけど、なんと20分前ですよ。20分前にキャンセルされましたみたいな。電車なくなりましたみたいな通知が来て、ええー、ってなって。で、それも例えば日本だったらその代替のね手段とか提示されたりとかするじゃないですか。その代わりにこちらの電車乗ってで乗り継いでいただければ到着しますとか、そういうアナウンスとか情報あるじゃないですか。なんもなくて、うん、でインフォメーションに聞きに行ったんですよ。そしたらうーんみたいな対応されて、でもう代替の手段って言ったら夜中のこの2時発の中で8時間ぐらいかかるこのルートだったらいけるかもねみたいな、うん、でしかも予定してた価格の倍以上かかるみたいな感じで、はぁみたいな感じじゃないですか。うん、その他だったらまあ朝の4時にも出発のやつあるけど、これはまあバスだけどねみたいな、まあ、そんな感じなんですよ。もう日本だったらまあそんなことが起きたら申し訳ございませんお客様みたいな、でまあ代替の手段といたしましてこういうのがございましてみたいな、で返金対応がとかあるじゃないですか。まず返金ないんですよ。まあ、これも取ってた、予約してた、チケットの種類にもよるんですけど、まあ、私たちはスタンダードな普通のチケットを取っていて、で、まあ、そういうスタンダードなやつって、通常は払い戻しとかってないんですよ。うん。で、案の定なくて。だから、一人当たり、だいたい1万円いかないぐらいだったかな。もうその瞬間、もう、泡となって消えました。で、かつ、また新たに、予約し直さなきゃいけないんですよね。その行くためにオーストリアに向かうためのチケットを買い直さなきゃいけないんですよね。それでまた新たにお金がかかるって感じなんですけど、でそれで朝の2時か、朝の4時発でしかももっと時間かかるってやつしかないってもうきっぱり言われたんですね。でごめんなさいの一言ももちろんないと。すごいですよね。で結局いろいろ検討した結果タクシーで行くのが一番っていうことが分かったんですよ。普通タクシーなんてバカ高いと思いますよね。まあもちろん高かったんですけど通常はね本当に2人で2万円もかからない、うん、1万5千円ぐらいで行ける予定だったのが最終的に日本円で3万円ぐらいだから倍近くにはなったんですけど、まあ時間とかいろいろ考慮した時にタクシーが一番だねっていうことでタクシーを使いましたけど、まあそんな状態でしたね。うん、でね、もう一つあったんですよ。この電車がいきなりキャンセルになりましたの翌日ですね。本当に翌日、その時ね、本当に大変だったんですけど、その翌日も日本からもうシャトルバスを手配してたんですね。プライベートな、まあシャトルバスっていうかバンなんですけど、をプライベートで、もう予約してたんですよ。うん。で、これが朝の8時発のバン。を予約してたんですけれども、これもね、来たんですよ。来たんですけど、30分遅れだったんですよ。で、日本だったらさ、もう30分も遅れるって結構なことがない限り、本当に大雨降るとか、すごい嵐とか、すごい人身事故とかでもない限り、あんまりないと思うんですけど、しかも、ここの立ちが悪かったのは、そこの予約してたバンのところから何の連絡もなかったんですね。で、こっちから電話もしたし、メールもしたんですけど、何の反応もなかったんですよ。電話に関しては、なんか、留守番にもならずに、ツーツーツーってなって、何にも繋がらない。で、問い合わせメールも、どこどこにメールしてくださいっていう情報もそもそもなかったんですね。予約フォームはあっても、問い合わせ先のメールがなくて、ってなって、どうやって、どうしよう。電話も繋がらないし、メールアドレスもわからないってなったんですけど、 本当にたまたま、もう全然来ない、どうしよう、10分、15分経っても来ないっていう時に、そこのバンの会社の、まあ、レビューとかをちょっと見てたんですね。結構、悪評が多くて、もう全然もう、バンが来なくて、もう飛行機逃したとか、もう結構ね、悪評が多くて、あ、やっべえって思ったんですけど、幸いにも、そのレビューの中に、問い合わせ、ここの Gmail アドレスに問い合わせたんだけど、メールが全然返信来なくてみたいな感じで、Gmail アドレスが書いてあったんですよ、そこに。で、まあ、その口コミの中に書いてあった Gmail をコピーして、で、そこから私が Gmail で送ったんですね。で、それが大体、うん、予定してた8時を過ぎて、もう15分ぐらい過ぎて、8時15分ぐらいに、いついつに予約してるカレンなんですけど、なんか全然来なくって待ってるんですけど、みたいな感じでメールを送りましたと。まあ、それも返事が来なかったんですけど、その、さらに15分後、だから8時半ぐらいに返事来たんですよ。おと思って。8時半にどんなメールの返信が来たかっていうと、はい、みたいな。ちょっとタイヤのトラブルがあって、8時半に着く。って、8時半に来たんですよ。おかしいですよね。もっと早く送れよっていう話だし。で、8時半に着くよって送るなよって感じだったんですけど、まさにそのメールを開いた瞬間に肩トントンってされて、そのシャトルバスの運ちゃんがね、カレンさんですかみたいな感じで来たんですよね。で、その時もね、もう本当にやっぱり日本じゃありえないなと思ったのが、ごめんなさいの一言が絶対にないんですよ。ほんとここ違うなと思うんですけど、そう、もうタイヤの調子が、悪くなって、みたいな、遅れた、みたいな。もうその事実だけを伝えられる。ごめんなさいは本当になくて。いやー、参ったなと思ったんですけど、まあ、これがもう海外の常識っていうことですね。ある意味まあ日本が非常識っていうことでもあるんですけど、もうでも本当にね、この8時29分ぐらいに、もうまさに、いやもう諦めて電車かなんか乗るみたいな感じで、もう本当にその場を離れようとしてたんですよ。でそのタイミングでやっと来てくれて、まあ本当に良かったなと思ったんですけど、でも日本の感覚だったら、例えばね、プライベートのタクシーとかシャトルバスとかを手配していて、30分来ない、メールも電話も繋がらないっていう状態だったら、多分なんか別のもう電車にしようか、諦めようかとかってなってるじゃないですか。日本の感覚だったら、もう5分10分来なかったら、うん、でも海外はね、30分1時間は待った方がいいですよ。まだ来る可能性あります。本当に。来ない時も多分あると思うけど、本当にね、時間軸が違うなっていうのは、改めてやっぱりこの海外に来て、受けた、もう洗礼でしたね。うん。で、もう本当に今回のその、全然バス、シャトルバスが来ないっていうのと、電車、予約してた電車がね、いきなりキャンセルされたっていう二つを経験して、改めて思ったのは、本当にね、ヨーロッパも、できる限り事前予約はしない方がいいです。本当にフランスなんか特にストとかもうデモストライキとかってすごいよくあって、よくキャンセルされることってあるんですよ。でそれも払い戻しがないっていうのもザラなんですね。だからおすすめするのは本当にその当日の朝すごい時間に余裕を持って駅に行って、で電車の予約をするっていう、チケットを買うっていうような感じですね。よっぽどその飛行機の航空券とかすごく人気で、もう一日に一本しか走らないような電車で前もって取っておかないともう席がなくなっちゃうみたいなのじゃない限りは、あんまり余裕を持って計画的に予約するのはおすすめしないです。本当に。ヨーロッパに関してはね。まあアメリカとかはちょっと事情がわからないですけど、まあそこはね、すごい今回の教訓になったなっていうふうに思います。で、もう一つ、言うとすればですね、タクシーですね。うん。タクシーは、もし可能であれば、値段交渉は絶対にした方がいいっていうのを、二つ目の教訓としてお伝えしたい。まあ、一つ目は、公共交通機関の予約は、事前予約はするなっていうことを一つ目お伝えしたんですけど、二つ目は、このタクシーはね、値段交渉した方がいいっていう話です。で、これ多分ハードル高いので、できる人は、でいいと思うんですけど、やっぱりね、タクシーって、特に、この、バックパックとかね、いかにも旅行者でね、日本人っていう顔してると、普通に高く、要求されます。で、さっき私がお話しした通り、電車がキャンセルされた時に、私タクシーを使ったって言ったんですけど、最初ね、じゃあタクシーどうするか、 って言って、うんちゃんにどれぐらいかかる、ここまで行きたいんだけどとかって言った時に300ユーロ要求されたんですよ。うん、で300ユーロって、まあ、今の為替だったらもう本当に5万近くいっちゃうんですけど、これもまあ、タクシーのうんちゃんももちろんわかるじゃないですか。あ、この人たち緊急でタクシー乗りたいって思ってる。で、しかも外国人だ。っていうので、絶対お金を釣り上げて、こんだけかかるって言ってくるんですよ。で、もうそれが悪いことじゃなくて、それは商売として、至極当たり前のことなんですけど、で、その時に、多分多くの日本人の人は、300ユーロか高いけど仕方がないよねって言って、多分払うと思うんですね。でも、まあ私みたいにね、まあ前回もそうですけど、マーケット感覚があったりとか、あ、これ釣り上げられてんなって思ったら、まあそこは容赦なくですね、交渉するっていうのが一番です。で、大抵そういう時、一番最初に言われる値段っていうのは絶対高く言われてるので、そこからもっと安く、ちょっと交渉を吹っかけてみるんですね。例えば私だったら250だったら、タクシー乗るよみたいな風に言うんですよ。300って言われた時に。みたいな、ちょっと高えなみたいな顔をして、250はどうだみたいな感じで言ってみるんですよ。そうすると向こうも、あーとかって言って、なんか電卓でそれっぽい計算をして、これだったらギリギリみたいな感じで、で、その時に言われたのが、260って言われたんですね。で、260よりはもう下げられないっていうふうにもう断言されて、あー、そうかそうかと。で、大抵タクシーって、なんかタクシーって2台3台で止まってますよね。タクシー乗り場とかだったら。じゃあちょっと私もう向こうのタクシーのうんちゃんにちょっと聞いてみるわみたいな感じで、やっぱりそういう切り札をいくつか作るとタクシーのうんちゃんも安くしようっていう風に思うので、私がもうそのすぐ後ろのタクシーのうんちゃんに行って、で、またそこでも交渉するんですよね。うん。まあ、さっきのタクシーのうんちゃんはあそこまで行くのに、ここでもね、ちょっとね、嘘つくんですよ。これもね、さっきのうんちゃん260だったらいけるって言ってたやつをそのまま言うんじゃなくて、いや、250みたいな。ちょっと少なく言うんですね。で、250だったらいけるって言われたんだけど、だから、もし240にしてくれるんだったら、あなたのタクシー乗るよ、みたいな感じで、ちょっと行ってみるんですよ。なぜなら、そのタクシーのうんちゃんって、すぐ、さっき交渉していたタクシーのすぐ後ろにいたんで、私たちがそのタクシーのうんちゃんと喋ってたことを知ってるんですよ。その光景を見てるから、あ、比較されてるっていう風に思うじゃないですか。これも本当に心理学、心理戦なんですけど。そう。だから、まぁ、ちょっと安く行ってみて、で、それで乗るかどうかっていうのをちょっと試してみるんですね。で、私は250っていう風に言われたから、まあ、実際260って言われたんですけど、250って言われたから、240にしてくれたら乗るよって言ってみたんですよ。そしたらすっごい渋い顔されたんですけど、って言って、じゃあいいよっていう感じだったんですね。じゃあお願いしますっていう感じで、結局、だから、もともと300ユーロっていう風に言われてたやつを240ユーロにできたので、まあ、60ユーロ大体だから、日本円で1万円分ぐらいですかね。もうそれを節約できたということになりますね。で、まあこれはね、もうもちろんそれなりの英語力とか会話力とかが、まあ自信がないとなかなか難しいと思うし、結構そもそも日本語でもあんまり交渉しないのにハードルが高いと思うので、まあ慣れてる人よっていう感じではあるんですけど、でもね、本当にね、そんな難しい英語使おうとしなくても、なんか300ユーロとか言われたら、280とか、270とかって言ってみるだけでも全然違うと思うので、そういうこともね、やってみるのをおすすめします。で、これだとね、多分、同じことが日本で起きて、日本のタクシーのうんちゃんにいくらかかるみたいなことを聞いたら、多分、日本のタクシーのうんちゃんもあんまりそういうさ、交渉とか、値段、マーケット感覚とかがないから、真っ当な価格を多分最初から言っちゃうと思うんですよ。うん。どういうことかっていうと、例えば、じゃあ、愛知から大阪に行きたいっていう風なね、外国人の旅行客がいた時に、普通に計算すると、例えば、じゃあ3万円かかるとしましょうか。うん。で、3万円かかるんだったら、多分、日本のタクシーのうんちゃんってそのまま3万円かかりますって、言っちゃうと思うんですよね。だけど、このマーケット感覚のある、その海外のタクシーのうんちゃんとかはですね、あ、外国人だ、旅行客だ、で、タクシーを利用したいってことは結構緊急性が高いはずだって言って、多分5万円とか、場合によって6万円とかっていう風に吹っかけるんですよ。うん。で、 そういう世界だけど、まあ日本のタクシーのうんちゃんとか多分ね、もう優しいし、そういう免疫がないから、そのままの金額で行っちゃう。まああとはね、普通にあのメーターがあるから、タクシーも。あまり嘘つけないっていうのもあると思うんですけど。そう、ちなみにね、海外はね、タクシーね、メーターがないタクシーも結構多いんですよね。まあ、先進国は結構あったりとか、まあ、ウーバーとかだったら確実にもう金額とか決まってるからそんな風にはできないんですけど、普通のその辺の地元のタクシーとか全然なかったりとかするので、その人たちが独自のアルゴリズムによって計算した価格で言われるので、まあ、そこはね、すごい交渉の余地はあるかなっていう風には思います。はい。ということでですね。まあ、今回はちょっと、おすすめスポットとか、どこを回ったとか全くお話しなかったんですけど、まあ、今回ね、ヨーロッパを、に旅行をして、まあ、私がね、した失敗とか、そこから得た教訓っていうのをシェアしていきました。まあ、基本的に日本以外を旅行するときには、心得た方がいいマインドかなっていうふうに思ってシェアをしたんですけれども、次回はですね、まあ、ちゃんとそのクロアチアの具体的にどこを見に行ってどこがおすすめだったのかとかっていうのをシェアしていければなというふうに思っております。本当にさ、クロアチアってクロアチアが一番良かったんですよ、本当に。でもクロアチアの何が良かったとかね、そういうところをみんなシェアしていけたらというふうに思うので楽しみにしててください。はい、ということで今回はこの辺にしたいと思います。また次のエピソードでお会いしましょう。さよなら。